毒消し売りの女。毒消しはようござんすかね。家々の角に立って、鋭い越後なまりで呼ぶ女の声を聞くようになった。黒い旅人らしい姿。背中にある大きな風呂敷。日を受けて光る傘。あだかもツバメが同じような勢ぞろいで互いに群れをなして、時期を違えず遠いところからやってくるように、彼らもはるばるこの山の上まで旅してくる。そして鳥の群れが彼方こなたの軒に分かれて飛ぶように、彼らもまた2人か3人ずつになって思い思いの角を訪れる。この節、私は学校へ行く途中で、毎日のようにその毒消し売りの群れに会う。彼らは血気盛んなところまで互いによく似ている。銀バカ。どこの土地にもバカの1人や2人は必ずある、とある人が言った。貧しい町を通って黒いひげの生えた飴屋に会った。飴屋は高い石垣の下で東尋笛を吹いていた。その辺りは停車場に近い裏町だ。私が学校の行き帰りによく通るところだ。岩石の多い桑畑の間へ出ると、坂道の上の方から貨車を引いて押し流されるように降りてきた人があった。貨車にはほふった豚のももが乗せてあった。後で私はあの人が銀バカだと聞いた。銀バカは黙ってよく働く方のバカだという。この人はまた自分の家屋敷を人に占領されて、それを知らずに働いているとも言う。祭りの前夜、春子が住む頃はやがて土地では祇園祭りの季節を迎える。この町で養蚕をしない家は指折るほどしかない。お寺の坊さんすらそれを一年の主なる収入に数える。私の家では一度も飼ったことがないが、それが不思議に聞こえるぐらいだ。こういう土地だから、暗い蚕棚と襲うような臭気と、蚕の眠りと桑の出来不出来と、ある時はほとんど徹夜で働いている男や女のことを思って見てもらわなければ、それから後に来る祇園祭りの楽しさを君に伝えることができない。はかりを腰に刺して麻袋を背負ったような人たちは、諏訪、松本辺りからこの町へ入り込んでくる。宿屋は一時、繭飼いの群れで満たされる。そういう手合いが、思い思いの宿屋を指して繭の収穫を運んでいく様も、なんとなくまちまちに活気を添えるものである。20日ばかりもじめじめと降り続いた天気が、7月の12日になってようやく晴れた。長雨の後の日光はことにきらめいた。長いこと煙霧に隠れて見えなかった遠い山々まで桔梗色に現れた。この日は町の大人から子供まで互いに新しい晴れ着を用意して待っていた日だ。私は町の団体の安当について多少聞いたこともあるが、そんなことをここで君に話そうとは思わない。ただ、祭り以前にごたごたを重ねたというだけにしておこう。一時は祭りをさせるとか、させないとかの騒ぎが伝えられて、毎年、月の初めにアーチ風に作られるしめ飾りがようやく7日目にまちまちの空へかかった。その余波として、みこしを担ぎ込まれるがうるささに移転したと言われる家すらあった。そういう騒ぎの持ち上がるというだけでも、いかにこの祭りの町の人から待ち受けられているかがわかる。多くの秋人はことに祭りの賑わいを期待する。養蚕から得た収入が少なくともこの時には費やされるのであるから。夜に入って湯立てという儀式があった。この晩は主な町の人々が提灯をつけて社の方へ集まる。それを見ようとして私も家を出た。空には星も輝いた。斜塔で飴菓子を売ってる人に会った。陽極で一家を成した人物だとのことだが、もはや長いことこの田舎に隠れている。本町の通りには紅白の提灯が行き来の人の顔に映った。その陰で私は鳩屋の愛、上店の慶などの手を引き合ってくるのに会った。いずれも近所の快活な娘たちだ。13日の祇園。13日には学校でも授業を休んだ。この授業をとどむ、休まないでは、いつでも論があって、校長は大抵の場合には休む方針をとり、幹事先生はなるべく休まない方を主張した。が、祇園の休業は毎年の試しであった。近在の娘たちは早くから来て、まちまちの角に群がった。戸板や樽を持ち出し、ケットを広げ、その上に飲み食いするものを売り、にわかごしらえの腰掛けは板張りで間に合わせるような。土地の小商人はそこにもここにもあった。日頃顔を見知った八百屋夫婦も、 本町から市町の方へ曲がろうとする角のあたりに陣取って、青い顔の亭主と太った神さんとが互いに片肌脱ぎで、いなり寿司をつけたり、のり巻きを作ったりした。貧しい家の子が身長の一重を着て、何か物を配り顔に町を歩いているのも祭りの日らしい。午後に家の者は B 姉妹のもとへ招かれて神輿の通るのを見に行った。B は清少納言の枕の草子などを読みに来る人で、子供もよくその家へ遊びに行く。高岳寺の境内にある鐘楼からは、絶えず鐘の音がまちまちの空へ響いてきた。この日は誰でも鐘楼に登って自由に着くことを許してあった。3時頃から私も例の組合の家について、夏の日の当たった道を登った。そこを登り切ったところまで行くと、軒ごとに青すれをかけた本町の角へ出る。このすだれは7月の祭りにことにふさわしい。祭りを見に来た人たちは、ひなびた絵巻物を繰り広げるように私の前を通った。近在の男女は風俗もまちまちで、紫色のとうちりめんの帯を幅広にぐるぐると巻きつけた男、大きなまげに刺した髪の飾りも重そうに見える女の連れ、男のコウモリ傘を刺した娘もあれば、綿フランネルの前だれをして尻端を折った子もある。黒い太い足に白足袋を履いて、裾の短い着物を着た小娘もある。一里や二里の道は何とも思わずにやってくる人たちだ。その中を軽井沢あたりの客と見えて、珍しそうに眺めていく西洋の婦人もあった。町の子供はいずれも嬉しそうに群衆の間を飛んで歩いた。やがて町の下の方から木の臼を転がしてきた。見物はいずれも両側の軒下なぞに逃げ込んだ。よいよよいよと掛け声して、重い神輿が担がれてきた。狭い往来の真ん中で、時々神輿は臼の上に置かれる。血気な連中はその周りに取り付いて、ぐるぐる回したり、手を上げて叫んだりする。盛んな閑古の中にまた神輿は担がれていった。一種の調律は見物の体に流れ伝わった。私は戻りがけに子供まで同じ足拍子で歩いているのを見た。この日は町にごたごたのあった後で、なんとなく人の心が穏やかでなかった。6時頃にまた本町の角へ出てみた。よいよよいよという掛け声までしゃがれて、ギョイギョギョイギョとものすごく聞こえる。人々は酒気を帯びて、今神輿が町の上の方へ担がれていったかと思うと、急にまた下ってくる。5、60人のやじ馬は供するごとく叫び回る。大勢の巡査や祭事係は駆け足で一緒について歩いた。ちょうど夕飯時で、見物はあちこちへ参じたが、神輿の勢いはかえって激しくなった。それが大きな商家の前などを担がれて通るときは、見る人の手に汗を握らせた。急に神輿は一種の運動と化した。ある家の前で衝突の先棒を振る者がある。両手を掲げて制する者がある。大勢の勢いに駆られて、見る間に神輿は傾いていった。そのとき、家の方から飛んで出て神輿に飛びつき、押し回そうとする者もあった。騒ぎに踏みしかれて、ある者の顔から血が流れた。神輿を下ろせ、神輿を下ろせと巡査が馳せ集まって、激しい論判の末、とうとう予定の他には許さないということになった。神輿の周りは白帽白服の人で守られて、さあよし持ち上げろなどという声とともに、急にまた中町の方向を指して担がれていった。見物の中には突き飛ばされて青のけ様に倒れた大の男もあった。